週刊のビータイムズプラス、毎週木曜午後7時から全国のコミュニティ FM でお届けをしている週刊のビータイムズ、その番組を飛び出して本編ではお届けできなかったあんな話題やこんな話題をデイリーでアップデートします。週刊のビータイムズプラス、本日は J キャストトレンドの J コ編集長を迎えてお届けをいたします。トレンドプラスのコーナーです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、皆さんどうも J コです。
さて J コさん、
はい、
なんか随分と春めいてきたじゃないですか。
もうこの話になると私はもうそうですねみたいな顔になってしまうんですよ、花粉症のせいで。
花粉症ねそっか、だからあれですよね、梅とか桜も霞んで見えないみたいな感じなんですね、
は
い、
もうね目頭が熱いです。だから花見に誘われるとあなたは花粉症じゃないんですねっていう顔になっちゃいます。
そっか、
はい、
ちなみに花見には行ったことありますか。
いや行きます。
あ、行くんだ。
あのゴーグルみたいなのをしながらも
あーそっか、
はい、なんで外で飲むの楽しそうだなって思います。
そうですよね。ビアガーデンは行けるんですよね。
あ、なんか気持ちによってバリアが張られる時があります。
あ、そういうことか、
はい、
いやいや、本当に花粉症の皆様大変な時期かと思いますけれども、
はい、
頑張って乗り切ってまいりましょう。
一緒に耐えていきましょう
ね。
はい、
でももう春っていうことですよね、花粉が来たということは。
そうなんです。もうなんか暖かくなったかと思えば寒くなったりで、ちょっとコートのオンオフ難しい時代というか時期ではあるんですけれども、
スプリングコートなんつってね。
はい、もう令和ちゃんちょっと気温の調整下手すぎるんで
まだまだ素人ですから。
もう何回目をもう5回超えたでしょうって感じなんですけれどちょっとまだまだねベテランではないようなので。
そうですね、
多めに見たいんですが、
はい、
ちょっとね暖かくなってくると早いもので、暖かい沖縄の地方とかは海開きなんかもそうそうね、
いいな、
はい、入りに行きたいなっていう感じなんですけれども、
ね、そうありたい。
そうなんですよ。ただね、
うん、
海には危険もつきものということで、
お、
皆様にちょっと知っておいていただきたいネタを持ってまいりました、
はい、
ちょっと見出しの最初から攻撃的なんですが、
うん、
毒クラゲ、
毒クラゲ、
カツオの冠大量打ち上げ、刺されたらどんな危険が。
やっぱり危ないんですね。
危ないです。カツオの冠ってまず聞いたことあります？
いや初めて聞きました、その
はいはい
クラゲは
ね。えなんかクラゲにもこんな和っぽい名前のすごいのいるんだなっていう感じなんですけれども、
はいはい、
これねなんかどうせ夏場しかいないんじゃないのとか思うかもしれないんですけれども、
クラゲはね
実は通年で頑張っちゃう子なんですよね。
あら、はい、なんて始末に悪いの、
うん、そうなんですよこの実は毒クラゲ、この記事、2021年3月に出しているものなんですけれども、はい、
ちょっと前ですね。
通年活動しているので3月に打ち上げられちゃってたんですよね。しかもこの時、
あ、もう3月にクラゲが打ち上げられちゃう、毒クラゲが。
そうなんですよ、危なすぎるでしょっていう感じなんですけれども、
意識しないですもんね。
しかも綺麗だとちょっとよ、ね、写真撮りたいみたいになっちゃうじゃないですか、
映えでね。
しかもなんかビニール袋っぽいと、ん？なんかゴミかと思ってね触っちゃったりするんですけれども、
うん、はい、
あの学芸員の方がね説明してるんですけれど、
うん、
あのクラゲはそうですね、基本的に軟体骨格のようなものを持たず、
うん、
カツオの冠プラスチックのようなペラペラの部分があって、
うん、
そこに気泡を溜めて浮くっていう あれなんですけれども、
はい、
あの刺されると痛いんです、やっぱり、
はい、
毒持ってるんですよ。
なるほど、
刺すのかっていう感じなんですけど、見た目的にな
んで刺すんでしょうね、あの人たちは。
バラにもトゲがあるので
ものは言いようでございます。
はい、なんか危ないかなと思って刺しちゃうのかもしれないですけど、そうなんです。刺されたらねどうしましょうって思いますよね、
うん、
ちょっとパニックになっちゃう。
痛いで済めばいいですけど、
赤くなって腫れることもあるそうなんです。
大変
怖いですよね。応急処置のことだけ皆様ちょっと頭に入れておいていただきたいんですが、
はい、
まず海水で刺された部分流してください、
うん、はい、
その後40度から45度ぐらいのお湯、ちょっと難しいですが、うん、ぬるいぐらいかな、普通にお風呂ぐらいのお湯ですね、つけていただいて、まあ、この時砂でこすったり冷たい真水で洗い流したりするのはいずれも禁物です。
それは良くなさそうですね、
はい、あの一般的なクラゲに刺された場合お酢をかける人もいるそうなんですが、
はい、
これもちょっと避けて、
避けるダメなんですね
いう感じですね、
はい、
あのカツオの冠の場合はあの刺すに、炎の方で刺胞という毒の部分を刺激してかえってさらに毒を出してしまうことがあるそうなんですね。
ああ、なるほど、
危ない、もう本
当刺さってるものからさらに毒が出る。
いやだ、お湯をかけて様子見てください。
始末に悪い、
はい、しかもこれ応急処置なので、
はい、
ちゃんと医療機関、
あ、ちゃんと受診した方がいいんですね。
あのね、何があるか分かんないですからね、自然のものって。
いや、まあ確かにね、
その子によっても違うかもしれませんしね、
うんうんうん、そうなんです。でしかもですね、カツオノという名前で、うん、エボシもいるんです。
あ、それね、なんか聞いたことあるんですよ。
あ、本当ですか。カンムリは初で、エボシは知ってた、ね、
知ってました。あ、同じものかとむしろ思ってました。
なんか別名みたいな。
そうそうそうそう、
あ、確かに、あのカツオの冠別名と、カツオの冠カツオのエボシ違いみたいな、
そうそうそう
サジェスチョン出てくるんですよね。
はい、違うものなんですね。
違うものです。両方とも、ね、美しい見た目だし似てる名前なんですけれども、
はい、
違いがあるとすればカツオのエボシ猛毒です。
あ、エボシの方が立ちが悪い。
立ちが悪いです、
はい、
危険な海洋生物って記事で書いてますからね。
おっと、
最悪の場合など命に、
え、あそこまでですか。
関わります。
おっとっとっとっと、
はい、
痛いじゃ済まない可能性が。
ちょっとまずいですね。しかも別名電気クラゲって呼ばれるぐらいなんですよ。刺されると痛い、雷が落ちたよりってことなんですかね。
すごいな、
はいはい、非常に強い毒を持っていますね。で、あのこれ、あの2020年7月にですね、はい、海岸に漂着、カツオノエボシが恐ろしい、美しい見た目も刺されると猛毒が体にという記事を実は前もって、さらにその前段階で出していまして、
はい、
あの公益財団法人神奈川海岸美化財団さんが、
はい、
危険、カツオノエボシが漂着していますっていうことでツイートでポストでですね注意喚起をなさっているぐらいで、
はい、なるほど、
もう大変な騒ぎだったですね。絶対に素手で触れたり足で踏んだりはしないでください。
でも分かんないですよね、なんかビニール袋っぽい見た目であれば。
そうなんですよ。しかもそのビニール袋っぽい見た目なので、
はい、
浮き袋がさっきもあるっていうふうにか、あの言いましたけれど、
はい、
風の影響を受けやすいんですね。
ほう、
なんで海面近くにふよふよって漂ってるところに陸へ向かう風が吹くと、
はい、
もう運ばれてきちゃうらしいんです。
あ、なるほど。
浜辺まで
で打ち上げられて。
そうなんですよ、まあ、クラゲの方もね不本意なんだとは思うんですけれども、ね、ちょっとデリバリーされてしまって
泳げないですからね、クラゲ
は。なんでみたいな、
うん、
あの風の向くまま、木の向くまま浜辺まで来てしまうらしいんですけれど、気づかず踏んじゃう方が多いらしいんですよ、
まあ、こっちも来てくれんなって思ってるけど、向こうも別に来たくて来てるわけじ
ゃない
ん
です
ね。
そうなんですよ、どちらにとっても不幸な事故なんでございますが
そっか、
はい。でもこちらもね、応急処置の方法を、公共財団法人日本ライフセービング協会さんが公式サイト上で、はい、方法紹介してくださっているので読みますが、
はい、
皮膚に刺さった触手、
うん、
ピンセットでまず取り除いてください、
はい、
ちょっとね見るだけでも怖いんですけれど、
はい
はい、で患部を温めるか冷やすかして痛みを和らげるなどが有効だそうなんですが、
どっちだ、
うん、ただし、うん、蜂と同じように複数回刺されるとアナフィラキシーショック、
あのアレルギー的なやつがね、
怖いですね、うん、起こす可能性があるそうなので、
はい、
本当クラゲに刺された時一番重要なことは、
うん、
痛みの度合いに関わらずすぐに海から上がる、
うん、
だそうです。もうそれでもう応急処置したら、うん、医療機関に、うん、ゴーでございます。
じゃあまあその種類がわからないっていう時は、うん、なんかその痛みをパチッと感じたら、
はい、
とにかく海から上がって、
はい、
で、まあ、もし触手が刺さってたらピンセットかなんかで抜いて、うん
う
ん、でできるだけ早く医療機関にと。
そうですね、
いうことですね、
はい、あのその時砂でこすったりは刺激は変に与えない方がいいってことですね、うん、洗い流すことは大事かもしれません。
なんか不思議な生き物ですよね。
ね、綺麗なんですけどね。とはいえやっぱり不本意というか不用意によくわからないものには近寄らない方がいいんですけど、まあ、海って楽しいからな、キャーみたいに言ってると足元とかおろそかですよね。
そう思いますいや、そうだから、まあ、そんなに大きなものじゃないらしいじゃないですか、
はい、
カツオのエボシとか、うんうん、カツオの、カンムリとかって、
はい、
だからそうするとね、ちょっと注意をそらして歩いてると思わず踏んじゃったっていうことは、
いや本当そうですよ。スマホとかで撮影しながら歩いてたら遠く見てるから足元見ないですよね。
ねえ、プロモーションビデオとか撮ってたら分かんないですよね。
ねえ、キャッキャウフフカツオのエボシコースってなっちゃうんですねまずい
いやでもね、これからの季節やっぱり海にいらっしゃる方も多いと思うので、
はい、
気をつけていただいて、まあ、だからそのビーチサンダルとかね、できるだけ足を、
ね、
守るようなものを履きつつ、
はい、
楽しんでいただけたらというところですかね。
浅瀬も深いところも海は危険と隣り合わせなので、はい、元気に楽しんで帰るのが遠足ですので
帰るまでが遠足でございます。
帰るまで遠足なので、
はい、
気をつけて触手は持って帰らないようにしてください。
あ、もう怖いはい、というわけで、まあ、美味しいクラゲもありつつちょっと触ってもいけないクラゲもあるということでね、気をつけていただきたいなと思っております、
はい、
というわけでちょっと早いクラゲの情報でございましたけれども、今日も J キャストトレンドの J コ編集長とお供いたしました、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、皆様ありがとうございました。良き これは良き海開きライフ。
海開きライフありがとうございます、
はい、カツオの烏干しライフはまずい
そうですね